説教 CD ナンバー154、本日のメッセージは品性建設と題して、2011年10月1日にもたれました礼拝内容です。話、城間翔達。
今日の説教はですね、この建物について学んでみたいと思いますね。聖書ではよく建物のことを品性に例えて、おりますけどもね、品性のことは建物に、例えておりますけども、この私たちのこの家の建物がですね、歪んでいたり、壁にひび割れしたりですね、液状化というんですか、それで、だいぶ家が傾いてきたというんだけども、建物というのはですね、一番基礎とか土台が大事である。基礎と土台というのがですね、大事であるというんですけども、今日はコリント第一三章を開いてみましょう。私たちは神の道路者である。あなた方は神の畑であり、神の建物である。神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして、他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にでもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金銀宝石、木、草を、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの日は火の中に現れ、それを明らかにし、またその日はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。というんですね。神の建物である。三章の九節にこう書いてあるんですね。私たちは神の建物である。これはですね、一つ一つ仕上げねばならない神の宮、人間の品性を示しているんですね。日ごとに神は私たちの建物を完成するために一打一打と手を加え、神の宮となそうとしておられる。人は神と協力して、神のご計画に従って、神の設計図通りに品性が、金星の取れた建物、見事な宮、神と人とに崇められるものとならなければならない。それは主のものであるので、何の欠陥もあってはならない。というんですね。この建物というのは、この土台と基礎の上に、その土台にですね、石が据えられるというんですね。そして、この石の上に材料とか、ブロックとかセメントが、積んで、積まれるんですけども、その石はですね、基礎は、この土台に耐えるかどうかですね、この圧力に耐えるように完全に据え置かねばならない、ね。土台とか基礎が、この石が傾いたり、基礎工事の時にセメントを流し込み、水平にならなければ、建物全体が傾いてしまうという、あります。この私もですね、23年ぐらい前に、水タンクをですね、みんなで作りました。大きな水タンクをこの 基礎工事から始めてですね、そしてこの鉄筋を組んで生コンを流してですね、水タンクを、作りましたけどもね、この23カ年の間に徐々に傾いてきてですね、今にも倒れそうになってるんですね、この水タンクがですね。これはやっぱしこの基礎工事で、あ、これ失敗したなという手抜き工事があったんですよ、その時にね、私はね、この手抜き工事を見ていながらですね、あ、これ大丈夫だろうなと思って、推測したい、もう大丈夫だろうと思ってですね、この業者のやることを見逃したんですね。そうすると案の定この結果が23か年間の間にですね、傾いてきているんですね。しっかり土台を固めてなかったんですね。だから、このブラジルでも11階建てのこのビルがですね、この手抜き工事でこの土台がしっかりしてないために、欠陥があったためにですね、徐々にではあるが傾いて、あとは倒れてしまったって、ね、だから土台というのが非常にこの品性形成に大事であるということを分かりますよね。この土台は聖書では何と言ってます？誰が土台であると言ってますかね。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。ね、ありますけども。聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれた立刀石、炭の頭石を置く。それに世に頼む者は決して失望に終わることはない。この石は世に頼んでいるあなた方には尊いものであるが、不信仰な人々には家作りらの捨てた石で炭の頭石となったもの、またつまずきの石、妨げの岩である。しかし彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。ペテロ第一2章の6節から8節、こう書いてありますね。この土台により頼む人と、また不信仰な人々にとってはつまずきの石となるんですね、この土台がね。よく子供たちの話で、岩の上に建てたこの賢い人の話が出てきますね。そして砂の上に建てた愚かな人の話が出てきますけどもね、この岩の上に建てるというのはですね、この丘の高いところで岩の上に家を建てるというのは困難であろうって、非常にですね、骨を折って苦労して建てなければならない。岩の上はですよ。その代わり平野とかですね、この、肥沃な土地で平野な土地に建てるのはね、非常に簡単でたやすいことである。神の口ない御言葉を品性と生活の基礎としたいと、イエスの教えと調和した生活をしたい人が岩の上に建てた賢い人というんですね。そして御言葉を聞いて行うもの、これが岩の上に建てられたものですね。品性が築かれるのは行為によってであるというんですね。品性というのは神の御言葉を知識で学ぶだけでは品性は出来上がらない。それは行為に移して初めて品性は形成されるというんですね。信仰とはキリストの御言葉を行うことであるんですね。私たちはキリストの御言葉に従うことによってキリストの上に立てるのであるって、ね、律法の大原則、神の栄光であるご性質、言葉であるキリストの生涯こそ私たちが永遠の品性を築く唯一の土台である。神の御言葉に私たちはこの 土台としてね、据えなければならないというんですね。神の御言葉は、ね、天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることはない。マタイ24章の35にこう書いてありますね。示された光に従う決心をし、御言葉を信仰を持って受け入れる。あなたの品性はキリストの品性にかたどって作られるというんですね。そして今度は砂の上に建てられたこの愚かな人の話ですね。肥沃で便利なところでこれらの家は苦労して建てられなかったというんですね。この砂の上に建てられたこの土台はどういった土台なんでしょうかね。岩の上はイエス・キリストが土台であった。砂の家に家を建てた建物の土台は人間の考え出した思想や見解という土台である。これがね、砂の上に建てたこの土台であるというんですね。人間の思想や見解という土台の上に、人間の作り出した形式や儀式の土台の上に、さらにその他キリストの恵みから離れてする行いの上に建てるものは、皆品性という建物をもろく崩れる砂の上に築いているのである。祝福の山188ページに、ね、人間の作り出した形式や儀式、ね、人間の思想というんですね。そして虚しい哲学、科学、いわゆる偽りと言われるものが神の言葉よりも高く評価されている今日であります。迷信や伝統、人間の言い伝え、教会の信条、私たちは文学、哲学、神学を勉強しないで、生ける神の御言葉を勉強しないといけない。文学は聖書に比べるならば意味のないものである。つまらない不十分な事柄で心をいっぱいにしてはいけないというんですね。これはいずれも火で焼き尽くされる材料である。って木や草や藁と同じであるって言うんですね。この土台というのが、この罪の土台である自己とか利己心というのが、この砂の上に建てられた土台、ね、罪の土台、利己心、自己というのがこの土台となってるって。その上にですね、人間の思想、言い伝えが、材料がですね、作られてきてくるわけですよね。それが砂の上に作られたというもんですね。この土台をね、いつかは取り替えないと、私たちは砂の上に建てた家はいつかは崩れる。この土台を変えるためにはどのようにしなければならないんでしょうかね。罪の土台という事故を取り壊すためにはどのようにして、イエス・キリストのが土台となるんでしょうか。キリストのうちには知恵と知識との宝が一切隠されている。コロサイ2章3節ですね、うん、キリストのうちには、ね、知恵と知識の宝って言うんですね。ですから世の知恵と知識はですね、後々何にもならなく火で燃えるような材料である。イエス様の知恵と知識がね、朽ちない材料であるというんですね、うん、この方を土台とするためには私はどのようにしなければいけないんでしょうかね。これパウロとニコデモですね、共通するところがあったって。このユダヤの国において高い地位についていた指導者であったって。パウロとニコデモはですね、そして常に高い教育を受けてきたというんですね。その当時のこのタルムードとかですね、いろんな世の教育をユダヤ教に精通していたというんですね。 そして三日取りの議員でもあったって、厳格なパリサイ人でもあったというんですね、うん、そしてパウロはユダヤ教に精神し、先祖たちの言い伝えに対して誰よりもはるかに熱心であった。ガラテ1章の4節に、やっぱりパウロはユダヤ教に熱心であったって。ユダヤ教というのはキリスト教ではないんですよ。そしてサウロはある時、神の民を迫害していた時にですね、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、サウロは主よあなたはどなたですかと尋ねた。私はあなたが迫害しているイエスである。神に打たれ目くらになったサウロ、やがて目から鱗が取れたというんですね。そして鱗のようなものが落ちて聖霊に満たされた。パウロは今までの彼の受けた教育ですね、ラビたちを先生として崇めていたって。もう先生の言うことをね、全て正しいと思って信じていたパウロ、サウロなんですけどもね、その偏見がね、だんだんと取れてきたというんですね。そして偏見と不信をこの冷めて、このイエス様を見出したというあります。そしてニコデモもですね、あなたの必要としておられるのは理論的な知識というよりもむしろ霊的再生である。あなたは天の事物を理解する前にまず上より新しい命を受けなければならないと仰せになったって。ニコデモも人間の学問が邪魔していたって言うんですね。朽ちる材料を使われていたというんですね。イエスは答えて言われた。よくよくあなた方に言っとく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ヨハネ3章の3節ですね。だから土台というのは聖霊によって新しく生まれ変わることであります。土台はですね、この浴槽とか水槽にですね、泥水が入っている。その泥水をですね、泥水の上に清い水を入れてもですね、いつも濁ってしまうというんですね。洗顔を抜いて泥水を一旦流してからですね、清い水を入れなさいというんですね。新しく生まれ変わる経験しなさいというんで言ってますね。人間の言い伝えを土台ているものは歪み傾いていつかは皆倒れるというんですね。神の御言葉以外の土台の上に建てられた建物は皆倒れる、ね、いかなる人間の理論、学者の意見であっても神の御言葉の教えに一致する最も決定的な確証がないならば人間の教えを受け入れてはならない、ね、今日非常に偽教師が現れてね、巧みに人々を惑わすようになっているというんですね。私たちは聖書と証に基づいてですね、この一致しているかどうか調べないといけないというんですね。土台基礎が建物を構築するときに最も大事であるというんですね。この前台風12号のときにこの家がこの飛ばされ、物置小屋がなんですけどもね、屋根が飛ばされてしまったんですね。この物置小屋を建てるのにね、苦労しました。山の中腹までですね、木の電柱を9本担いでですね、重たい電柱を9本も担いでね、この現場まで持って行きました。そしてですね、私はこの家作るのは簡単だと思っていたんですね、うん、非常に簡単だと思って、この巻尺を持ってきてですね、この9本のこの電柱を、この間隔を置いてしまってですね、 4メートル4メートル測ってから、ね、その 4メートルの間に電柱をですね2メートル2メートルまた測ってですね、うん、適当に穴を掘ってこの電柱を据えたんですね。そしてこの電柱が材料をまた2×4 なんか買ってきてですね、一つ一つこの小屋を作っていって出来上がりました。もう屋根を置いたらもう完成であるとね。そしていざ途端をですね、この置いていって置いていくとですね、なぜか知らんけどもこの屋根がですね、このそこに置いた途端に合わせるとですね、向こうで屋根から飛び出してくるんですね、途端がね、うん、そしてこっちは短くなってくる。あれ確かにこの正方形のこの小屋を作ってですね、うん、まっすぐだと自分では思っていました。しかし実際にですね、このよくこの差し金というんですか、あれ90度測るこの差し金持ってきてね、上のこの屋根をトタンを打つこの板の角度を測ってみたらですね、めちゃくちゃだったんですね。90度ではなかった、うん、これでね、あやっぱしこの屋根が多く出ているところと少なく出ているところをね、うん、調整してもこれ調整できないんですよ。だからね、ああこれは角度が間違っていたということでね、屋根を作って上に完成間際にそれが分かってですね、もうやり直すことができない、うん、そしてもう適当にね、トタンもつないでからどうにかこうにか作りました。ですからね、この建物を作るという場合にね、この推測とか推定でね、大体そのようなものだろうなということで建物を作ったらね、必ず失敗するね。だから建物を建築するときね、計画した建築士が不注意にずさんな方法でやったと考えますかね。私たちはね、設計士というのはずさんですかね、気分の赴くままに正確かどうか気にもかけずに多くの設計図を書いたりしますかね。設計者というのは、建築家は非常に精密に仕事をする。図面も計算も行き当たりばったりではなく、推定ではなく完全で正確であるって、ね、家の建築はね、非常に正確に、ね、設計されているというんですね。そしてこの建築家というのは神様だと、もし考えてみましょうね。建築家の夢を実現に移すためにこの仕事を引き受けた業者、私たちこの人間ですね、人間もそれを正確に施工しなければならない。業者、人間は手当たり次第にあれ合わせの青写真を使わない、また手抜き工事をしてはいけないというんですね。ただ一つの青写真ね、青写真はイエス・キリストの品性なんですね。それが設計なんです、ね、そして現場監督もイエス・キリストであるって、現場監督が指示する通りにこの設計図通りに家を建築しなければならないというんですね。そして建築家である神が書いた図面を、この図面とか設計図はですね、変更することは許されないって。自分勝手に神様が書いた設計図をね、変更してはいけないというんですね。 業者は間違いなく計画の通りに実行しなければならない、ね、現場監督の指示によってね、この建物は建てられなければいけないって、ね、業者が勝手にそれはこの作ってはいけないというんですね。設計図通りにやらなければいけないというんですね。しかし多くの人がこの設計図通りには作らないって、品性形成においてね、神様が言われる通りの設計は作られてないというんですね。この神様が言われる言葉をね、受け入れないというんですね。現場監督であるイエス・キリストの言葉を受け入れないという、家を作る場合ですね。ね、さあ我々はどんな言葉が主から出るか聞こう。あなたの前に座してあなたの言葉を聞く。しかし彼らはそれを行わない。彼らは口先では多くの愛を表すが、その心は理に赴いている。エゼキエル33章の30節31節ですね。だから神の御言葉を信じると告白 しながらですね、これを退ける人がいっぱいいるって。そして建築はね、正しくいい建築は作ることはできないわけですよね。キリストは品性建設の達人であられたって。地上生活でキリストはご自分のためには何一つ計画を立てず、キリストのために神が立てられた計画を受け入れ、天の父が日々それをお示しになった。そのように私たちも神に信頼し、その生活が神の御旨の実現となるようにしなければならない。ミニストリー463ページですね。イエス様でさえもですね、自分の計画通りには歩まなかったって。父の計画通りに歩んでいたというんですね。あなたの道を主に委ねよ。主に診断せよ。主はそれを成し遂げる。詩篇37の5。主に信頼せよ、ね、主はそれを成し遂げるというんです。だから神様に委ねるというんですね。私たちの品性形成のこの建物はですね、勝利の力を与えてくださるのは神である。神の御声を聞き、神の裁きに従う者は正しい品性を形作ることができる。主の戒めを無視する者は彼らから老けている性癖のような品性を形作ることになるというんですね。この品性を形成する土台はイエス・キリストであるというあります。この品性を、この私たちのこの品性のこの土台というのはイエス・キリストで あるんだけども、ね、それは神の律法に、ね、服従することでもあるというんですね。そして品性形成に必要な事柄はどんなことでしょうかね。一番目に義務に忠実であるって、ね、主の御教えよりごくわずかでも離れることの中に危険がある。サタンは神の選ばれる道から私たちがなすべき義務の明らかな道をそらそうとしているって、ね、このサタンはイエスに、もしあなたが神の子であるなら下へ飛び降りてごらんなさい、御使いが助けてくれるだろうと言っていますね。そしてエヴァには、あなたは決して死ぬことはないでしょうと。これはあくまでも推測推定であります。サタンはね、そのようにいつも推測推定で疑いを投げかけてくるんですね。何々でしょう、 助けるでしょうということでね、うん、そのような言葉をかけてくるって、ね、だから私も推測で推定でね、 家を作りをしたのがこの間違っていたというんですね。最初がね、間違っていた基礎作りが、サタンの誘惑をイエス様は退けましたけどもね、イエス様はね、神の選ばれる道、義務の服従する道から決して外れなかったって、ね、そういった誘惑には乗ってこなかったというんですね、イエス様は。ですから私たちはね、義務に忠実でありなさいって。この義務というのは、神を愛し人を愛するのが品性の土台であるって、というんですね。だから常に神を愛し人を愛するこの義務を、この目的を持ちなさいというんですね。世界で最も欠乏しているのは人物である。磁石の針が南北を指し示して変わらないように、良心が義務に忠実な人、そういう人であるって、ね、この人生の義務を果たすことというのは神を愛し人を愛することであるって言うんですね。そして2番目に、自ら決心してそれをに従うというんですね。ごく些細なことでも神に意思を捧げ、神に祈り、決心していかなければならない。キリストの道を歩む者は常に選択に直面している。義務の道に従うか、自分の好きな道に歩むのか。自分のタラントをキリストの奉仕のために捧げるのか、この世の成功のために用いるのか。タラントを正しく用いて、品性の調和した方に成長しなければならないというんですね。義の原則に固く立つのか、悪に妥協するのか、キリストを喜ばせようか、この世を愛し喜ぶのか、厳しい選択に直面するのが、常にキリストを選ばなければならない。この設計図通りに、ね、歩まなければならない。これが火の試練に耐える材料であるって、ね。そして品性形成に必要な第3番目は、鍛錬に、鍛錬ということがあるんですね。練り鍛えること。品性はたゆまない訓練を積んで出来上がる。一歩一歩、努力と自己犠牲と鍛錬がいる。試練と困難は神がお選びになった鍛錬の手段であって、神が定められた成功の条件である。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い。そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出すものが少ない。マタイ7章の13、14ですね。だから、品性形成も、その道は細くてね、狭い道である。言うんですね。この品性の基礎というのは、品性を築くための真の基礎と型とは、どんな時代にあっても、またどんな国にあっても同じである。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主の神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、という神の律法、救い主のご品性と一緒に表されている。この大原則こそ、ただ一つの健康な基礎であり、ただ一つの安全な道しるべである。教育の270ページにこう書いてありますね。だから品性の基礎というのは、神を愛し人を愛することである。これが神の律法である。これが品性の土台とならなければならないというんですね。これが私たちの義務であるって、ね、輝く聖なるセフラから人間に至るまで、すべての被造物が創造主の内住されると宮になることが永遠の昔からの神の目的であった。しかし罪のために人類は神の宮とならなくなった。神の栄光を表さなくなったが、神の御子の受肉によって天の神の目的は達成されたというんですね。神の宮となることができたという、ね、 律法を守ることができたというんですね。イエス・キリストの十字架によってですね、この1844年以来、中保者キリストは、調査審判の働きをしておられます。やがて日曜休業礼が始まり、神の律法によって裁かれます。生ける義人が型に従って完全に作られたかどうかをご覧になるというんですね。コリント第一三章の、先ほど開きました12章13節にこう書いてありますね。この土台の上に誰かが金銀宝石、これは朽ちる材料なんでしょうか、それとも火で精錬された材料なんでしょうかね。金銀宝石と書いてありますけども、これは何でしょうかね。そして次にまた木草また藁を用いて建てるならばと、ね、二つのところが出てきますね。木草藁と金銀宝石、これはそれとも一つなんですか。これはどんな材料なんでしょうかね。火でくべて、ね、火の中に、かの火は火の中に現れてそれを明らかにするって言うんですね。この金銀宝石というのは、ね、この火の試練に耐える材料なんでしょうかね。金銀宝石は、ね、皆さんこの聖句を読んでどのように感じます、ね、金銀宝石というのはね、火で精錬された金を買いなさいとありますでしょ、ね、これは信仰と愛というのはね、非常に丈夫なものである、それを持ちなさいって、ね、これはね、本当に火の試練にも耐えるようなものであるって、これは朽ちない材料であるって言うんですね。その代わり今度は朽ちる材料というのが木や草や藁と書いてありますね。木草または藁を用いて建てる ならばというのは、木草藁というのはどういったものなんでしょうかね。これはね、これは悪い材料で自分の家を建ててる人なんですね。偽りの教えとか軽はずみな行動とかね、冒涜的な言葉とか短気悪口ね、これは罪の土台という自己とか利己心の上にね、こういった言葉悪い材料を置いてるのが木草藁である。これはね、後々この試練の時にね、太刀打ちできるようなものではないというんですね。この物置小屋を、作った時にですね、よく見るとね、飛ばされたこの屋根のところよく見るとこのシロアリがみんな食ってしまって、材料がみんなボロボロになっているわけですよ。それでね、屋根が飛ばされてるわけ。そしてですね、あるところではこのラワン剤使ってるところではシロアリが全然入ってない、これはしっかりした材料であるんですね、金銀宝石のようなものであるところは。しかしこのシロアリが食ったところのこの材料をよく見るとですね、杉材の先端の方を使ってるものがね、シロアリにみんなやられてる、弱い材料であるってことはね、木草藁であるって、ね、要は人間の思想とかね、人間の学問哲学神学であるって、そういう材料はね、みんなあと火で焼かれてしまう。試練の時にね、日曜休業礼が起こって試練の時にね、吹っ飛ばされてしまうというんですね。木でもね、この冬になると両軸樹と針葉樹というのがあるでしょ。葉っぱが落ちる木とね、葉っぱが落ちない木があるって。 しかしこれがはっきり分かってくるというんですね。私たちはどんな建物を作ってるんでしょうかね。もう燃え上げてこの火で試される時が来るんですよ。私たち一人一人のこの建物はどんな材料を使ってるかどうかね、今一人一人吟味しないといけないって。どんな土台の上に私たちはどんな材料を使ってるのかね、これを非常に吟味する必要があるって言うんですね。このエジプトに売られたヨセフね、ポテファルの妻の誘惑をね、見事に退けたね。どうして私はこの大きな悪を食らって神に罪を犯すことができましょうと、はっきりこの誘惑を断ったんでしょね。エジプトに売られたヨセフはね、しかし彼は牢獄に投げ入れられたが、ヨセフの決意は固く、丈夫な材料を使われていたって。いいんですね。より強く丈夫な建築材料をヨセフはね、使われていた。なぜですか？誘惑を即座に退けるというね、神の御言葉を持って退けるというのは非常に大事なことであるって。これは丈夫な材料であるって言うんですね。小さい時に神を愛し恐れることを学んでいたって。これがね、ヨセフにとって非常に丈夫な材料をね、培っていたというんですね。だから私たちもね、子供たちに小さい時から神の御言葉を学ばすというんですね。神を愛し恐れることを学ばすことが先決であるって。そうすると丈夫な土台が出来上がるというんですね。しかし多くの今学校で教えられているのはね、邪道であるって。多くの学問は、世の中で教えられている学問はね、使わなくても使ってもいいような材料であるって言うんですよ。それをね、多くの子供たちに競争心を植え付けたりね、進化論を学ばせたり、そういった間違った学問がね、はびこってしまってね、小さい時からこの土台は、もうすでにサタンのこの罪の土台というね、世の学問というのはね、自分を高めるようになってきます。あとはね、自分が一番になろうとする心をね、植え付けられてるというんですね。だから非常に気をつけないといけないんですね。この神殿建築、ソロモンは私たちの品性建築に示すべき注意に関して教訓を与えてくれるというんですね。どんな安っぽい材料も使われなかったって。神殿とかモーセに現れた聖女ですね、この立派な丈夫な材料を使われたというんですね。そして各部分を組み合わせるのに出た目の仕事は少しでも許されなかったって。一つ一つの部分は完全に一致していたって。神の神殿がそうであったように、神の教会もそうであらねばならない。品性の建築にあたって、神の民は価値なき材料の一本も不注意な、冷淡な仕事の一つも持ってきてはならない。日曜休養礼が立ち、混乱と悩みの時に品性建築にどのような材料が使われてきたか明らかにされるというんですね。その時に明らかにされるというあります、ね。ですから私たちはね、常にイエス・キリストの土台としてですね、神の御言葉を土台として、神の律法を土台としてですね、神を愛し人を愛することを土台として、この上にですね、品性、この材料を、丈夫な材料でですね、建築しなければならないというんですね。金銀宝石のような材料を私たちは使いましょうか。ね。この人間の罪の土台という利己心ですね。これが土台になっているって。その上に世の中の学問、哲学、神学がね、 覆っている、これは朽ちる材料で作られているというんですね。かの日にはそれが明らかにされるというんですね。ですから私たち一人一人ね、今神の御言葉を土台としてね、基礎としてこの家が傾かないようにね、しっかりと良い材料を使ってね、歩んでいきたいと思いますね。神様はその建物にね、しきりに住もうと思っているって今ね、また彼らに私のために聖所を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためであるって、というんですね。私たちはイエス様に献身してですね、伝道の働き、ね、そして神の御言葉を学んでは働きに行くという、ね、神を愛し隣人を愛することを目的としてですね、そして丈夫な材料を使い、この品性というこの建物をより美しく、より健康に、作られるようにね、主を迎えたいと思います。天にいらっしゃる神様、今日は、この品性の、建設ということで、建物について学びました。私たちのこのイエス様は品性建設の達人でございます。どうかイエス様からどのようにして、この品性が、建設されるのか、イエス様から学び、そしてイエス様の指示通りに私たちは品性を形成することができますように導いてください。 そして品性形成に、際して非常に細かく、またデタラメなこの品性を形成してはなりません。どうか一つ一つが、神様の、導きによって、私たちは朽ちない材料を持ってきて、それを、建築することができますように導いてください。常に土台はイエス・キリストであり、神の律法であります。どうかこの品性の基礎を揺るがすことなく、土台をしっかりとして、最後の試練にも立ち寄ることができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊14711 サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ0980-56-2881、 ファクシミリ0980-56-2881。 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。